筑西市少年の主張大会。9月11日、コミュニティプラザで、青少年育成筑西市民の会、稲見信夫会長主催による少年の主張大会が開催されました。例年、大勢の生徒を前に、市内中学校の代表者が発表する大会ですが、今回は感染症予防のため、傍聴は審査員など最小限にして開催。ここで市長賞と議長賞に選ばれた作品を紹介します。筑西市長賞、協和中学校3年、諸江紫音さん。違いは面白く美しい。お子さんは思春期早発症です。小学2年生の夏、医師から告げられました。詳しい話はよくわかりませんでした。みんなより成長が早いんだ。この調子で成長すれば、お母さんの身長を越せるかな?と、未来の自分に大きな期待を抱きました。月に1回の通院が始まりました。なんでこんなに注射を打つんだろう。本当に注射は嫌い。身長が伸びると言ったって、こんなに注射ばっかりじゃちっとも嬉しくない。注射嫌いだった私は、この通院に何の意味も見出せなくなっていました。4年生になりました。ある時、親と医師の会話を聞いて耳を疑いました。私は、みんなよりも成長が早かった分、早く成長が終わってしまうというではありませんか。身長も140センチを超えられるかどうかわからない状況だったのです。一寸先は闇。まさか自分の未来がそうなると誰が予想したことでしょう。私の期待は崩れ落ちました。悔しい。悔しい。私は大人になっても小さいの?そんな自分は嫌だ。なんとか身長を伸ばしたい。医師の予想なんて知らない。絶対身長を伸ばそう。そう決心しました。それからというもの、身長を伸ばす方法を調べ、良いと言われることは片っ端から試しました。家族もそんな私を応援してくれました。一緒に身長についても考えてくれました。数年後、長期にわたる治療が終わりを迎えました。私は医師の予想よりも10センチ高く伸びました。医師は驚きながらも一緒に喜んでくれました。頑張ってよかった。私はとても幸せな気持ちでした。周りの友達にもいよいよ成長期が始まりました。みるみるうちに何人かの友達に身長を抜かされました。そして中学に入学する頃には大半の人が私よりも背が高くなっていました。一人、また一人と身長を抜かされるたび、私の不安はどんどん膨れ上がってきました。チビ、前はみんなよりも背が高かったのにね、と皮肉まじりに言われるようになりました。冗談で言っているんだろう。悪気はないんだろう。と、初めは聞き流せたことも、次第に重くのしかかってきました。ごめん。本当にごめんね。あなたの期待に応えられなくて。小児の自分を裏切ってしまった気持ちと、言葉に言い表せないほどの罪悪感と悲しさで泣いてしまったこともありました。応援してくれた医師や家族にも、申し訳ない気持ちでいっぱいでした。もしもこんな病気じゃなかったら、と自分の疾患を憎く思うこともありました。こんな自分は嫌いでした。コンプレックスの塊でした。中二の冬、私はある動画と出会いました。内容は様々な人種や年齢の少女たちが美や体型について考えるものでした。それぞれ人間性が違っていて美しい。 自分らしさが大切。私よりも幼い5、6歳の子供も自分に自信を持って話しているではありませんか。にわかに信じられません。まっすぐで大人でとても美しいと感じました。動画を見終えた頃には涙があふれました。こんな私でも自分らしさがあって素敵なんだ。少女たちは私に自分らしさという美しさを、自分らしく生きる勇気を、そして自分自身を見つめる目を与えてくれました。少しずつですが、コンプレックスと向き合えるようになりました。これは自分だけの個性なんだ、と思えるようになったことで、私は自分のことが好きになりました。もしも、私は過去の自分に会ったらこう言います。大丈夫。あなたはたくさん努力してきたんだもの。悩むことなんてない。自分だけの個性なんだから自信を持って。世の中には自分にコンプレックスを持つ人がたくさんいることでしょう。時には不安に押しつぶされることや罪悪感が大きくなることがあると思います。私はこのような人たちの不安を少しでも軽くし、考え方をポジティブに変える手伝いをしたい。そしてこれはコンプレックスではなく個性なんだと、自分も周囲の人も受け入れられる世の中を作りたい。皆さん、コンプレックスや個性の見方を変えましょう。一人一人の考え方や見た目が違うことは面白く美しいのです。筑西市長賞共和中学校3年、諸江紫音さん、違いは面白く美しいでした。次に、筑西市議会議長賞、下館中学校3年、大和玲美さん、常に笑顔で。常に笑顔でいなさい。私の大好きな祖母から教わった言葉です。私の祖母はとても優しく、料理が上手で人のために動くことができます。一方で少し不思議なところもあり、急に歌を歌ったり、ダンスを踊り始めて笑わせてくれたりします。私はそんな祖母が大好きです。祖母は神奈川県に住んでいて、年に2回ほどしか会えません。ですが、会いに行くと必ず笑顔で迎えてくれます。祖母の笑顔にはたくさん救われたことがあります。悲しいとき、つらいとき、むしゃくしゃしているとき、祖母の笑顔を思い出すと心がすっと落ち着きました。あるとき、私は祖母に、どうしていつも笑顔でいられるの?と尋ねたことがあります。すると、祖母の弟が私が生まれる前に亡くなってしまったことを話してくれました。悲しんだ顔をしていると弟が心配すると思った祖母は、死んだ弟の分まで笑って生きようと決めたそうです。祖母の笑顔の裏側には辛い過去があったことに驚きました。そんな中、コロナウイルスが全国に広まり、遊びに行くはずだった祖母の家に行けなくなってしまいました。代わりに毎日電話をすることにして、今日あった出来事や何気ない冗談話を長い日では1時間以上話すようになりました。そんなやりとりが約1ヶ月経ったある日、私の家に1本の電話が入りました。祖母が倒れたというのです。私はこの言葉を聞いて思わず泣き出してしまいました。とても心配でたまらず、今すぐにでも会いに行きたいけれど、会いに行けない日がずっと続きました。お医者さんには、もしかしたら、と言われたこともあり、ひどくショックを受けました。もうあの笑顔を見ることはできないのかな、と一人で祖母のことを考え、涙する日が続きました。すると、数日ぶりに病院から電話があり、祖母の状態について話してくれました。 そこで看護師さんから驚く言葉を聞くことができました。おばあちゃんね、いつもニコニコしていて、特にお孫さんの話をするときは楽しそうに満面の笑みでお話してくださいます。私は驚きました。一番つらいのは祖母のはずなのに。それでも暗い顔を見せず、誰に対しても笑顔で接している姿を想像すると、明るさだけではない心の強さまでも感じました。そんな祖母は今では少しずつ元気になり、家族と話せるようになりました。笑顔の効果を調べてみたところ、笑顔は人の健康に良い影響を与えるという研究結果がありました。笑うことで人の脳への血流が良くなったり、免疫力が高まったりするそうです。また、気持ちの面でも笑顔でいれば心が軽くなるし、目の前の課題も乗り越えていけるような前向きな気持ちになるそうです。だから笑顔には人の体も心も健康にする力があるのです。私が笑顔で接すると、友達も自然と明るい気持ちで接してくれます。笑顔はあなたを信頼していますというサインとして効果的であり、その笑顔を通じて相手も信頼を置き、協力関係を築くことができます、とも書かれていました。ただ、今はまだ笑顔になれない人、なりたくない人、さまざまな思いを抱いた人もいるでしょう。しかし私は思い出になる行事や楽しみを自粛しなければならない今こそ、日常が当たり前ではないと気づけた今だからこそ、祖母から教わった常に笑顔でいることを実践していくときだと心に決めました。今すぐでなくても、私が笑顔で居続けることで、相手の心を開くことができると私は信じています。それは祖母が私にし続けてきてくれたこと。だから私は常に笑顔で過ごしていきます。常に笑顔でいなさい。私の大好きな自慢の祖母の言葉です。筑西市議会議長賞下館中学校3年大和玲美さん常に笑顔ででした。ここまで筑西市少年の市長大会でした。